では出エジプト記の29章を開いてください。出エジプト記の29章です。前回の学びが祭司の装束ですねを見ました。大祭司の装束が栄光と美を表しているということで、その偉大な大祭司なるキリストのお姿、その取りなしておられる姿を、この見ました。例えばですね、この片当てが、12の部族があって名前が記されていてですね、そして私たちを追っているっていうですねことを示しているとかですね、あとは胸当てというふうに心に留めておられるとかですね、こう宝石があって、まあ、そういうことを見ていきました。で、今日は29章は大祭司が聖女で奉仕の務めに預かるための任職式ですね、その職に就くためのこの任職式を執り行うところに入ります。で、ここで私たちが注目するべき御言葉は、まあ、前回もそうなんですけれども、私たち自身が神に対する祭司として、召されているんだということです。第一ペテロの2章の4節と5節ですが、主と共に来なさい、主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります、ということで、私たちが神の生けるこの家の生ける石でもあり、かつですね、この神に仕えるこの祭司でもあるということなんです。本当にこの学びとっても大事だなって私思ってまして、とかくですね、この教会生活をしていると、なんていうのかな、目に見えるものっていうのは本当に変わらないですから、なんかマンネリ化するっていうか、この普通にね生活は送れるわけですよね。けれども、やはりこの御言葉を通してですね、一体何をしているのかっていうことが見えてくるとですね、私たちがこの霊的サイドですね、これ目に見えないところでこういうことを実は行っているんだ、または神がしておられるんだということをこう見ていく、まあ、とっても大事な、この今読んだところは言葉に御言葉になると思いますね。もう一回見ると、あなた方も自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますとあります。ということで、任命式ですね、任職式ですけれども、まず用意するものがこの1節から3節の間に書いてあります。彼らを性別し、祭司として私に仕えさせるために、彼らになすべきことは次のことである。若いお牛1頭、傷のないお羊2匹を取れ、また種なしパン、油を混ぜた種なしの和型パン、油を塗った種なしの薄焼きパンを取れ。これらは最良の小麦粉で作る。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒に先の一頭のお牛と2匹のお羊を連れてくるということで、この初めに性別すると、性別して祭司として私に仕えさせるということで、神に仕えるのに必要なのが性別されるということなんですね。で、これが、性別というのはこの一つの用途のために分かたれるということですけれども、神の御心を行っていくとき、神に仕えていくときに私たちに必要なのは、何かこれからなんか何だか訓練校に行くとかですね、なんかこういう技術を身につけるとか、そういうことよりも性別を受ける、この清められているですね。 今自分が持っている動機とか、または願いであるとか、意図とか、計画であるとか、そういうものが、どんどんどんどん自分の思いと心から取り除かれて、主の御心、また主の思いですね、主のご計画というものに変えられていくわけですね。これ、一回性のものもあれば、この徐々にっていうのもあるんですけど、これから説明しますが、で具体的に今用意したのが家畜ですね。この雄牛1頭とまた傷のない雄羊2匹です。生贄においていつも傷のないという言葉が出てきますけれども、これはですね、生贄っていうのは神に対して捧げるものですから、欠陥があってはいけない。完全な神に対しては完全なものを捧げなければいけないということで、まあ、イエス様を表しているわけですけれども、でこの生贄ですね、そして穀物の捧げ物がこのパンであります。で、種なしというのが特徴になってます。罪が入ってはならない、というものですね。なので、私たちも生産式でマッツァと呼ばれる種なしパンで生産に預かってますけど、 これ聖書的なんですね。なぜかといったら罪を表している、その種自体がね、パン種自体が罪を表したり、あとは悪いことですね。この次回の学びでは、偽善っていう言葉が出てきますけれども、そういうものがないわけですね。そしてパンですから命です。イエス様は私は命のパンですと言われましたですね。そして油がつけられてます。でこの油も、まあ後で説明しますけれども、この聖霊を表しているわけなんですね。この油が聖霊で、そして命が与えられて、そういうものをこう用意してます。で、後で詳しく出てきますので、その時にまたね、説明しますね。で、アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗う。装束を取り、長服とエポデの下に着る青服と、エポデと胸当てをアロンに着せ、エポデの綾織の帯を締める。彼の頭に被り物をかぶらせ、その被り物の上に聖なる記章をつける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをすると。3段階書いてありました。一つは水洗いをすると。次に消毒を切るということです。で、三つ目に注ぎ油によって油に油注ぎをするということでありますけれども、この水洗いですね、これモーセが行うんでしょうね。そして、天幕の近くでこれを行うんですけれども、これちょうどですね、イエス様の足をこう洗う先足のですね、出来事のことを思い出していただければなと思うんですね。あの時に足をイエス様が洗われたので、ペテロが、やらないでくださいって言った時に、もししなかったらあなたと私は何の関係もないと言われました。で、それでペテロが、極端なんで、いつもね、衝動的っていうかさ、全部洗ってくださいって書いてあるね。で、イエス様が、水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありませんというこの足洗いはする必要があるんだけど、全身はもう清められているってこう言ったんです。水浴という言葉を使いました。全身が入るんですね。で、先ほど祭司が行ったのはこの全身が入るという水洗いだったんです。で、そういうことを受けていない者がここにいるって、それがイスカリオテのユダだったんですね。これ何を表しているかって言ったら、この聖霊によって新しく生まれる、清められるという経験というのが、この全くこの全身で入っていくという、そのことを表しているわけなんですね。で、その後で世の中を歩いていくと、汚れがついてしまいます。なので、水洗い、足の洗いをするということで、この初めに この水浴をするというのは、御霊によって清められているっていうことですね。だからパウロが第一コリントの5章6章の11節で、あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした、しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ、義と認められたのですと。イエス様を信じる者たちは現れたんですですね。 で、この現れたということがなければ神に仕えることはできないんですね。そして次に装束を身につけるっていう言葉があります。で、聖書の中に数多くですね、このイエス・キリストを身につけるとか、新しい人を着るであるとか、着るということが神様の義を身にまとうと、キリストの義を身にまとうということで使われているんですよね。で、私たちはこのキリストによって現れ、キリストによってこのもう新しい人に作られているわけですけれども、この今の生活もこれを当てはめていくという時に、パウロがエペソの4章の22節から24節でこう言ってます。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした、ということで、このキリストを身につけるということをして、で、次に注ぎの油というのは、これあれですね、任命の時によくこの王様も油を注がれます。で、祭司も注がれます、ということで、あと預言者もそうかな。これがハマシアってハマシアですね。で、それからメシア、という言葉になって、この任命を受けた方というのが、この神から任命を受けた方ということでキリストなんですけれども、実際に油を注ぐ時ですね、どのぐらい注ぐかというと、詩編の133編の1節2節を見ると、興味深いことが書いてますね。見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは。それは頭に注がれたたっとい油のようだ。それはアロンのひげに流れて、衣の端にまで流れ滴ると。だから、ちょこっとじゃないんだよね。一滴二滴ちょっとつけましたではなくて、アロンのひげ、あとはこの服の端にまで滴るから、相当つけてますね。ちょっと汚いなって感じがするんですけれどもで、その兄弟が一つになるときは、本当にこの油注がれているようだっていう感じでね、この恵み深さや潤いを表しているわけですけれども、で、新約聖書において油という言葉が出てきて、この油という言葉を使っている人がいるんですね。ヨハネですけど、第一ヨハネの2章の27節でこうあります。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方を教えられた通り御子のうちにとどまりなさい、ということで、油があなた方のうちに注がれたから、上に注がれるっていうのもありますけど、ここではうちにも注がれているよと。これが聖霊の内なる働きなわけなんですね。ということで、水を洗う、これは御霊によって新しく洗われたということ、そして身につける、キリストの義をつける、それから聖霊の油注ぎを受けているっていう、この3つ全部が大事ですね。清めがなくてどうするのか、そしてキリストの義がなくてどうするのか、そして聖霊がおられなくてどうするのか、ということです。で、8節です。それから彼の子らを連れてきて、彼らに長服を着せる。アロンとその子らに飾り帯を締め、ターバンを巻く。永遠の掟によって、祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ、ということで、今はアロンが大祭司として任命されて、死ぬ時まで彼が祭司であり、大祭司であり、他の子たちは、息子たちは、祭司として他のことで神に仕えていくわけですけれども、アロンが死んだら、その装束を受け取って、今度その息子のうちの一人が受け継ぐわけなんですね。 で、これが永遠の食、永遠の掟と書いてありますように、いつまでも続くと。で、これが本当に永遠と、この何百年経ってもですね、このアロン家の末裔が大祭司を受け継いでいってるんですよね。で、そうですね。例外が一つあって、これヘブル書に書いてあるんですけども、メルキデゼクの例に習ったって書いてあります。で、彼だけは特別だったんです。アロンじゃない、アロンが出てくるとずっと前で、アブラハムだもんね。アブラハムの時に現れて、サレムの王、これエルサレムのことですけども、サレムの王であり、これ平和っていう意味でもありますね。で、メルキデゼクっていうのは義の王という意味ですけれども、で、神の祭司であると。そして祝福をしてアブラハムの方が10分の1を捧げたってあるわけですね。で、こういうとこしえまでこのメルキデゼクの祭司だということがメシアに対して使われてるんです。つまり、このイエス様ご自身ですね。イエス様ご自身がそのような方で、まあ、このアロン、ユダ族ですよ、イエス様はね。ユダ族にもかかわらずメルキデゼクに習った祭司であられるっていうのも書いてあるわけですね。ちょっと難しい話ですけども、これヘブル書に書いてあります。で、次ですね。動物の生贄を捧げる話に入っていきます。10節です。あなたは、お牛を会見の天幕の前に近づかせ、アロンとその子らはそのお牛の頭に手を置く。あなたは会計の天幕の入り口で主の前でそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の四隅の角に塗る。その血は皆祭壇の土台に注ぐ。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその上の脂肪を取り出し、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。そのお牛の肉と皮と汚物は宿営の外で火で焼く。これは罪の清めの捧げ物であるということで、罪の清めの捧げ物というのが初めに出てきました。これが祭司として性別されるにあたって必要な手順になっていくわけですね。お牛ですけれども、最も家畜の中で高価な動物です。そして自分の罪のためにこれだけの対価、高い対価が支払われなければいけないんだということをですね、ここでこの実感するわけなんです。で、ヘブル書の5章に1節から3節にこう書いてあります。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますと。今ねやったところですよ、ね、罪の生贄を捧げるように任命されていると。で、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますと。またその弱さのゆえに、民のためだけではなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければならないと。で、このように自分自身も罪のゆえに捧げ物をしなければいけないということです。神に仕えるってまず何なのかというのはですね、自分が罪がありですね、罪人であり、神の憐れみによって許されたんだという、ここから出発をしていなければならないわけなんですね。で、パウロがね、どういう気持ちっていうか、どういう確信で、あれだけの多くの働きをしたのか、こう言ってますね。第一テモテの一章の十五節で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと。ですね。罪人の頭なんだ、という、この、ですね、大きな、この意識があってですね、でそれで、神にの憐れみによって私は、この働きを行ってるんだというところで、あるわけなんです。 で、まあ、罪の生贄の手順ですけれども、これ説明しますと、このまず皆さんが、この大祭司になるとしたらですね、ちょっと良くないな、あんまり例え良くないから、じゃあこれが牛の頭に手を置くんですよ。で、手を置いて、これはまあ暗種とも呼ばれますけれどね。で、これ一体何で置いてるのかっていうと、手を置いている相手と私一つですよってことを表すんです。なので、パウロとバルナバがアンティオキアの教会で使わされて、宣教に使わされていくときに、みんな、この祈ってから手を置いたと、置いてから祈ったのか、祈ってから手を置いて、置いたんですね。で、それはこれから使わされていくけども、その2人だけの働きではなくて、教会が共に、あなた方のことずっと祈っていくよって言って、共にね、本当にその働きが自分たちの働きでもあるっていうふうにね、こうやって一体になるためにやるわけなんです。ですね。で、ここでは罪のための生贄なので、この牛の方がですね、罪が罪人にされちゃうんですよ。置いたら。ということで、イエス様があれですよね、こういう、パウロが説明しましたよね、第2コリントの5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。だから、イエス様は義なる方なのに、この罪とみなされた、交換したんです。で、私たちが手を置いちゃったんです、イエス様の頭にね。そしてイエス様が罪人とされて、そして今度はキリストの義が私たちに転化されて、そして私たちが義とみなされているんだということであります。で、あとですね、罪のための生贄、この特徴はですね、生贄の特徴は、全てを祭壇の上で焼くわけではないんですね。で、ここを見ると、お牛の肉と、皮と汚物、これは宿営の外で焼くんです。他のはね、油、脂肪ですね。脂肪は上で焼くんですけども、他のものは、なんと、宿営の外で焼くんですよ。で、これは特徴なんです。罪のためにいけねえ。で、このことをもって、ヘブルの13章の12節13節で、イエス様のことを表していることを教えています。それでイエスも、ご自分の罪によって、地によって、民を聖なるものとするために、門の外で、苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしみを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんかということで、門の外で苦しみを受けられたっていうね、これエルサレムの城壁ですね。これ正確に言うと、イエス様はエルサレムの中で死なれたのではありません。正確に言うと、その城壁のすぐ出たところで死なれたんです。聖地旅行に行かれると、ですね、この聖墳墓教会がありますけれども、今はね、城壁がなかった、ないので、そこから外に出てるなんて全然想像できません。今も城壁の中にものありますから、全然想像できないんですけれども、当時は外にあったんです。で、それが、ここで言ってるように、宿営の外で、この罪のための生贄が捧げられると、この肉ですね、皮と汚物ですね、キリストが十字架でそのようになられたんだということを表しているわけなんですね。で、15節です。また一匹のお羊を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置く、そのお羊をほふり、その血を取り、これを祭壇の側面に振りかける。またそのお羊を各部に切り分け、その内臓とその足を洗い、これらを他の部位や頭と一緒にし、そのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への全焼の捧げ物で、主への香ばしい香り、食物の捧げ物であるということで、お牛が1頭でしたよね。で、お羊が2頭だったじゃないですか。うん、ですね。で、 1匹を取ったんですね。でこれを全焼の生贄にしたんです。昔の言葉と犯罪っていう言葉があるんですけれども、あの全部をあのバーベキューするわけですね。全部をそこで焼いてしまうわけなんです、ね、でそれが主への香ばしい香り、これバーベキューの香りですよ、簡単に言うとですね。でこれあのバーベキューの香りみたいなのが香ばしいって言ってるのは、これは神様が喜んでおられることです。どうですか、皆さんもバーベキューした時いい匂いしますよね。ああいい匂いという意味です。主が受け入れておられるんです。でパウロはですね、私たちが主に捧げるっていう時にこの全焼の生贄のことを少し考えながらですね、こう言ってます。まあ、あの実際には死なないんですけれども、生けるその生け、あのそんな捧げ物と言ってるんですけども、ローマの12章の1節で、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと。ということで、神に捧げているこの、姿はですね、あ、自分はかぐわしい香りを放ってるんだ、神に捧げているっていう時にね、神は喜ばれてますよですね。で19節です。もう一匹のお羊を取り、アロンとその子らはお羊の頭に手を置く、そのお羊をほふり、その血を取ってアロンの右の耳たぶと、その子らの右の耳たぶ、また彼らの右の親指と右足の親指に塗り、その血を祭壇の側面に振りかける。祭壇の上の血と注ぎの油を取って、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束にかける。こうして彼とその装束、彼と共にいるその子らとその装束は聖なるものとなると。あ、さっきちょっと言うの忘れたんですけども、ですね、罪のための生贄がね、この血をね取ったらね、祭壇の四隅の角に塗るんですよね。角というのは権威とか力を表しますね。でそこにこう血をあてがうと、もう救いの角とも言ってもいいですね。この力を持って神が私たちを救ってくださる。でそこに血があてがわれるわけですね。この信用が流されることによって、私たちを、このサタンの支配から神の支配へと移してくださるわけですけれども、 でまた戻りますね。で今のこの、もう一匹のお羊ですですか。一匹の方は全焼の生贄ですけれども、もう一匹の方はですね、これ後でずっと読んでいくとですね、分かるんですが、一部を、まあ、胸肉をですね、祭司たちが食べることになります。でこれが今こうやっていろんな生贄が出てきてるんですけど、詳しいことがレビ記に書いてあるんですよ。レビ記にこの祭司たちが自分たちが捧げる生贄、これについて詳しく書いてありますけれども、そこで見ると分類的には交わりの生贄に該当します。交わりの生贄ですね。だからこれどういうイメージで考えていただけたらいいかと言いますと、一部はその神様がこの脂肪の部分を特にね、このそれをこの祭壇によってね、そこで火で燃やすことによって神がお食べになってですね、そして一部を私たちがいただくわけなんです。でそのことによって、簡単に言うと神と食事してるみたいになるわけですよ。分かち合ってですね。で上等な部分はね、神が受け取って、で残りのなんか、まあいいや、その肉の部分を、胸肉の部分をこの祭司が受け取ると。でこのことによって交わってるんです。食事をして、一緒に食事をして、交わる、また平和を表しているわけなんです。で、まずこの認食式においては、この右の耳たぶ、右の親指で右足の親指に血を塗るわけです。あてがうわけです で、これはこれから神にお仕えしていくときに、神の声を聞き分けることができるように、耳を清めてくださいと。清めを語ってくださいと。ですね。私たちが神の声を聞くことができるように、ね、祈っていく必要がありますね。いろんな雑音が聞こえる中で、神の声が聞こえるように。で、次に、右の手はですね、でこれが自分の働きがいつも 主にあって行っていっているものなのかとですね、主から離れて何かを行っているんじゃないのかと、まあ、こういう願いであります。でこれ性別される必要がありますね。私の手も動きもですね。で歩み、足は歩みです。どこに行っているのかですね。主にかなったものなのかということであります。でこうやって、この目に、耳においても手においても足においても、もう本当に清められているということですね。そして油が、またここでもねつけられて、しかもねこれね祭壇にある血とで祭壇にある油だよね、混ざったのをねつけるんだよね。なんか汚ねえなーって感じがするんですけれども血と油ってすごい、やっぱり聖書に、聖書出てきますね。イエス様が流された血と聖霊の油です。ですね。私たちもイエス様の血と聖霊の油。でもよく考えるとね、教会に来ているメンバーって、しょっちゅうイエス様の血について聞き、しょっちゅう聖霊について聞いて、なんかそれっぽくないですか？油と血だらけですよね。でも、ある意味で、そうなんですね。はい。で、次に、そのお牛の脂肪、お羊の脂肪、油を内臓を覆う脂肪、肝臓の小腰、2つの腎臓とその上の脂肪、また右のももを取る。これは飲食のお羊である。また主の前にある種なしの、種なしパンのカゴから、円形パン一つと、丸型パン一つと、油を混ぜた和型パン一つと、薄焼きパン一つを取る。そしてそのすべてをアロンの手のひらと、その子らの手のひらに乗せ、奉献物として、主の前で揺り動かす。それらを彼らの手から取り、全身の捧げ物とともに、主の前の香ばしい香りとして、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物であると。で、交わりの生贄の特徴というのが豊かな部分ですね。この油の乗っているところを部位を主に捧げるんですね。主が豊かさを持っているということを象徴しています。パンも捧げます。で、パンもさっき言ったように、この命、主にある命ですね。これを表している。私たちが全焼の生贄を捧げて主に捧げていく中で、キリストが私たちを命で持って、満たしてくださいます。で、これをね、手に持つんですよ。このパンと、この部分ね。で、もともと飲食って書いてますけど、この飲食っていうのをこれ実は直訳だと満たすっていう意味があります。彼らの手を満たすと。このパンと、この脂肪ですね。で、これ、で、右の桃がね、何故かあるんですよね。このね、右の桃。これで、ね、桃って言って思い出したのがこれなんですよ。創世記の32章の32節で、ヤコブの話ですね。イスラエルの人々は今日まで、桃の関節の上の腰の菌を食べない。ヤコブが桃の関節、腰の菌を打たれたからであるってね。だからここの部分は主に捧げて、彼らは食べないと、まあ、いう、まあ、これがあって。で、これね、いっぱい満たしてこれを揺り動かすんですけど、祭壇の前にこうやって前に持ってって、そしてこう後ろ行って、前行って、こういう感じですね。揺り動かし、そしてこれが主の前で香ばしい香りとして主が喜んでくださるということであります。で次行きましょう。アロンの飲食のためのお羊の胸肉を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受ける分となる。アロンとその子らの飲食のためのお羊の奉献物として揺り動かされた胸肉と、奉納物として捧げられたもも肉とを性別する。それはアロンとその子らが イスラエルの子らから受け取る永遠の割り当てとなる。それは奉納物である。それはイスラエルの子らが交わりの生贄の奉納物、主への奉納物であるからと。奉献物の代わりに奉納物っていうのも出てきますけれども、これ胸肉ですね。今出てきた残りの胸肉っていうのはですね、これ奉献物として、さっき言ったようにこうやってこう揺り動かすわけですけれども、この奉納物の方は英語だと Heave Offering となってまして、 Heave ってのは持ち上げるって意味ですね。だから主の前にこう賛美するみたいな感じですね。これがですね、どこだっけな、あのさっきのもも肉ですね。奉献物がこの胸肉、ね、だから奉献物、これ奉納物だから、なんか右のももなんか後でさっきこの奉献物でこうやってやったけど、こっちもやるんだろうね、こうやって。わかんないけども、なんか難しいですねこれね。で、あの主から受け取ったものを感謝します。あ、ちなみにこうやっていろいろ手を動かしてるじゃないですか。うちの教会でも、私も手を挙げるタイプですけれども、あのメシアニック銃といってユダヤ人のね、あのクリスチャンたちですね、彼らのところ行くとね、こう自然に動いてますね、手が。で、なんかあの礼拝の時になんか手をこうやってね、下にやってこう、なんかあのちょっとケリブみたいにこう、なんかこう、なんかあの覆ってることをやってみたりですね、自然に動いてます。で、聖書的なんです、すごくびっくりしますよね。なんか DNA だね、あれね、もうユダヤ人は。あの聖書的なで、こう体を動かして、だからこっちヒーブオファリングって言って、この上に上げるっていうのは、この神様にこうやって手に持ってですね、この神様に感謝してますっていうのを表したりですね、するわけですよ。で、次いきます。アロンの聖なる装束は彼の後を継ぐ子らのものとなり、彼らはこれをつけて油注がれ、これをつけて祭職に任命される。彼の子らのうちで彼に代わって正常で務めを行うために会見の天幕に入る祭司は7日間これを着るということで、アロンの装束が代で受け継がれて、で任職するときにですね、新しくこの息子がこの大祭司になるときに改めてね、7日間かけて行うと。で、なんで7日間もって言ったら、これはあのね、後でね、この祭壇の性別に7日間かかるということが35節以降に書いてあります。で、あなた方は飲食のためのお羊を取り、聖なるところでその肉を煮なければならない。アロンとその子らは会見の天幕の入り口で、そのお羊の肉とカゴの中のパンを食べる。彼らは自分たちを飲食し性別するため、なだめに用いたものを食べる。一般のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし飲食のための肉あるいはパンが朝まで残っていたら、その残りは火で燃やす。食べてはならない。これは聖なるものであるということで、ここでさっきの飲食っていうのに訳されてましたけれども、あのこの和解の、和解っていうのは交わりの生贄だね、交わりの生贄と同じような感じで食べるんですよ。パンも食べるし肉も食べると、聖なるものなんです。他の人は食べちゃダメなんです。なので、私たちがですね、聖餐式に預かるっていうのも、この同じ考えなんです。ですね。食べるということがね、礼拝であり、交わりなんですよ。今、礼によって交わってるので、ですね、私たちは、あの別にね、食べてはいないんですけれども、あの、実際の聖餐式っていうのは、本当食事です。でっかな食事です。ですね。その中の一場面が出てくるだけなんです。私ちょびっとしか食べないじゃないですか、ね、だからなんか実感が湧かないんですけれども、なんか物を食べるとですね、なんかあたかもね、あのなんかこう肉をなんかこう肉欲を満たしてる感じでね、思うかもしれませんけれども、あのいやそうではなくて、神と交わってこのいただいてるんだっていうね、そういうあの大事な大事な働きだったわけなんですね。で、35節、私があなた方に命じた全てに従ってこのようにアロンとその子らに行え、7日間飲食日を行わなければならない。あ、飲食式を、日って言ったのか今ね、式を行わなければならない。毎日なだめのために罪の清めの捧げ物としてお牛一頭を捧げる。だから1回限りじゃなくて、この7日間ね、毎日捧げるわけですね。あなたはその上でなだめを行い、その祭壇から罪を除く。聖別するためにそれに油注ぎをする。7日間祭壇のためになだめを行い、これを聖別する。 祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものはすべて聖なるものとなるということで、祭壇がこれから使われていくものを清めるわけですよ。性別するわけです。だから祭司も性別されましたが、祭壇も性別をするわけなんです。ですね。で、祭壇があたかも罪を犯したものであるかのごとく、でも、やはり普通のところで使われたこの聖堂ですよね。アカシア材で聖堂で作って普通のもの。これをですね、神のもの、そしてこの肉がここに揚げられたり、火を燃やしたら、その肉は清いものになると。だからそういうものになるために、なんかこの祭司が受けている、この、なんですかね、ものをね、7日間ね、この祭壇もなんか生きている祭司かのようにね、受けなきゃいけない。まず罪のためにいけないよね。これ捧げるわけですよ、1日に1回、うん、で油を注いでね、うん、で祭壇から罪を除くとまで書いてあります、うん、ね。いやなんか人間っぽいなって。いやでもやっぱりこのここでもずーっと行われていくわけですよ、うん、神にあってこう清められていくね、うん、ものとしてのこの肉が捧げられていくわけですからですね。罪を除くと書いてますね、これね、あの祭壇から。これが、これ自体が神のものとなれたためですね。最も聖なるものと書いてあります。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく、1歳のオスの子羊2匹、朝1匹のオスの子羊を捧げ、夕暮れにもう1匹のオスの子羊を捧げる。1匹のオスの子羊には上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品が添えられる。もう1匹の牛の、オスの子牛は夕暮れに捧げなければならない。
子羊、
あ、子羊、何て言ったの今、
牛、
子牛って言ったのか。子羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や、注ぎの捧げ物と同じく添えて捧げなければならない。それは香ばしい香りのためであり、主への食物の捧げ物であるということで、朝というに、お羊が捧げられるわけですね。で、オリーブが混ざった小麦粉ですね。あと注ぎの捧げ物っていうのがこのブドウ酒ね、捧げるって書いてありますね。でこれがパウロがね、これ自分が殉教する直前に使ってるんですよ。第2テモテの4章の6節、私はすでに注ぎの捧げ物となっています、私が世を去る時が来ましたということで、この捧げ、この、まあ、命を捨てていくっていうですね、この捧げるものがこの添えられるということで、まあ、こうやって性別の働きを行っていきます。7日間朝というにですね。でこれが終わったらどういうふうになるか、でここで分かるんですよ。なんでここまで入念に性別をしていったのか、目的が42節から46節です。これは主の前会見の天幕の入り口でのあなた方の世々にわたる上空というのは日ごとという意味ですね。全勝の捧げ物である。その場所で私はあなたに会い、その場所であなたと語る。その場所で私はイスラエルの子らと会う。そこは私の栄光によって聖なるものとされる。私は会見の天幕と祭壇を性別する。またアロンとその子らを性別して彼らを祭司として私に仕えさせる。私はイスラエルの子らの中にの子らのただ中に住み、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神主であり、彼らのただ中に住むために彼らをエジプトの地から導き出したことを知るようになる。私は彼らの神主であるということで、ここで私はあなた方に会う、語るということですね。私の栄光を表して聖、私の栄光によって聖とされると、ただ中に住むということなんです。なので私たちが今主に仕えるという、ね、この任命をされていくとですね、このように最後には主の声を聞くと、主が会ってくださるという特権に、恵みに預かることができるわけなんです。 なので本当にこれは私たちに直結している箇所ですね。礼拝生活です。また主に仕える生活ですね。でこれをするときにはこの聖別が必要であって、そして罪のためのこの生贄、そして全焼の生贄、和解の、和解ってこれ前のね役だから和解っていいぞ、私言ってしまうんですけど、交わりのための生贄ですね。はい。でこれが行われて、入念に行われてですね、そして血と油が注が、血はなんですか、イエス様が流されている血です。私たちが本当に自分の罪のためにイエス様が流してくださった血です。そして聖霊に満たされることですね。聖霊に満たされること、でこれも話していて、そしたら私たちが礼拝に来るごとに神の声を聞くことができるし、神にお会いすることができるし、神の栄光を見ることができるし、神は聖なる方だということを知ることができるし、てなかったら教会来たくないですよね。つまんないじゃないですか。友達と会うためだったら違うとこだった方が楽しいですよね。ね、神に会うためだということです。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが本当に、良き、この学びを与えてくださりありがとうございます。祭司を通して私たちが本当に霊的に神に仕える祭司なんだと、聖なるものとされた祭司なんだと言われた理由がよく分かりました。でペテロがそのことを書いた時に、実はこういう本当に律法に書いてある箇所を彼は思いながらこうやって書いていたんだということを思います。そしてそれが異邦人であってもキリストにあって本当に神の民とされた私たちにも当てはめられているということを思います。神様どうぞ私たちがこの教会生活をするときにこのイメージをしっかりと焼き付けて、そしていつも求めなければいけないことを思い起こすことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アメン。
アメン。